子育て教育更新しました。乳幼児義務教育就学時医療費助成制度の医療証。乳幼児未就学児義務教育就学時小中学生の医療費の一部を助成する。乳幼児義務教育就学時医療費助成制度は、10月が年度の切り替えとなり、令和3年分の所得で審査します。義務教育就学時医療費助成制度の所得制限額は次の通りです。なお、乳幼児医療費助成制度には所得制限はありません。義務教育就学時医療費助成制度の所得制限額表です。扶養人数と所得制限額です。扶養人数0、所得制限額622万円。1人660万円、2人698万円、3人736万円、4人774万円、5人812万円。なお、扶養人数とは、令和3年中の税法上の扶養人数です。ただし、0歳から16歳未満の扶養人数を含みます。表の金額と比べるのは、所得から控除額を引いた金額です。給与所得または雑所得、公的年金などにかかるものに限るがある場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。所得制限における控除額の種類です。種類と控除額です。まず、扶養控除、うち老人扶養、控除額6万円、特別障害40万円、その他障害27万円。次に、本人該当控除、うち特別障害40万円、その他障害27万円、家父27万円、一人親35万円、勤労学生27万円。その他控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済、相当額。定額控除、社会保険相当額、イコール定額、8万円。以上です。医療証をお持ちの方、所得状況がわからないなど、現況届が必要な一部の方を除き、自動更新となります。所得審査後、継続の方には、10月から有効の新しい医療証を、所得超過により資格消滅となる方には消滅通知を送付しています。いずれの通知も届いていない場合はお問い合わせください。次に、医療証をお持ちでない方。新たに助成を受けるためには申請が必要です。申請は窓口または郵送。申請書は子育て支援課。平尾若葉台出張所、市ホームページで入手できます。申し込み先は、子育て支援課手当助成係、または平尾若葉台出張所です。詳しいことの問い合わせ先は、子育て支援課手当助成係です。開始します。認可保育所、保育ママなどの利用申し込み。令和5年4月からの認可保育所、保育ママ、幼保連携型認定こども園、保育認定区分の利用申し込みを開始します。11月1日火曜日から12月9日金曜日、土曜日曜祝日を除きます。申し込みは窓口または郵送。申し込み書類、保育所等利用のしおりは、11月1日火曜日から、子育て支援課、平尾若葉台出張所、認可保育所、各子ども家庭支援センター、市ホームページで入手できます。申し込み問い合わせ先は、子育て支援課、保育幼稚園係です。年末保育、本郷有志保育園。対象、市内在住の生後4ヶ月以上で、特別な介助を必要としない就学前のお子さん。 保護者が年末に就労などの理由により家庭で保育ができない場合に限ります。期間は12月29日木曜日から31日土曜日、時間は午前7時から午後6時、延長保育があります。満1歳以上が対象、午後7時まで。場所は東長沼 2115-2 本郷有志保育園です。定員はそれぞれの日おおむね60人、歳児ごとに定員があります。費用は日額、給食費含んで2500円、市に支払います。実費徴収のため無償化の対象外です。延長保育利用は別料金、午後6時から6時半500円、午後6時半から7時500円、午後7時以降は30分1000円を園に支払います。令和4年度市民税非課税世帯、生活保護世帯は免除制度があります。延長保育料を除きます。申し込みは窓口または郵送で11月1日火曜日から、申請書は子育て支援課市ホームページで入手できます。申し込み期限11月18日金曜日。申し込み問い合わせ先は子育て支援課保育幼稚園係です。開始します。学童クラブの利用申し込み。令和5年4月からの学童クラブの利用申し込みを開始します。11月17日木曜日から12月23日金曜日。なお、障害などがある児童は11月17日木曜日から12月16日金曜日です。いずれも土曜、日曜、祝日を除きます。申し込みは窓口または郵送。申し込み書類、学童クラブのしおりは、11月17日木曜日から、児童青少年課、平尾若葉台出張所、各文化センター、各学童クラブ、稲城発信基地ピアテラス、市ホームページで入手できます。申し込み先は、児童青少年課児童館学童クラブ係、または平尾若葉台出張所、こちらは窓口のみです。詳しいことの問い合わせ先は児童青少年課児童館学童クラブ係です。開催します。第二児童館学童クラブ祭り2022。第二児童館と学童クラブが合同でお祭りを開催します。楽しいイベントがたくさんありますので、友達を誘ってぜひ遊びに来てください。詳細はチラシをご覧ください。対象は18歳までの児童未就学児とその保護者。日時です。11月4日金曜日、午前9時から11時45分、午後1時から4時半。11月5日土曜日、午前9時から午後2時半です。会場は第二児童館、そして第二児童館向かい学童クラブ子どもの森です。内容、乳幼児親子向け、遊びの広場、小学生以上向け、ゲームクラフトコーナー、塗り絵コンテスト優秀作品展示、お楽しみ抽選会などです。一部雨天中止です。費用は無料、一部有料。問い合わせは第二児童館、電話 379-9573 番です。生徒募集、千代田区立神田一橋中学校通信教育課程。対象は次のいずれかに該当する方です。昭和21年3月31日以前の尋常小学校卒業、国民学校初等科修了で高等学校に入学資格がない方、都内在住在勤の満65歳以上で、戦後の混乱の影響などで中学校で十分に学べなかった方です。選考日12月3日土曜日。申し込みは出願書類を10月17日月曜日から 持参または郵送してください。なお、出願書類は千代田区立神田一橋中学校に請求してください。申し込み期限11月18日金曜日、決心有効です。申し込み問い合わせ先です。郵便番号 101-0003 千代田区一橋 2-6-14 千代田区立神田一橋中学校電話03-3265-5961番です。保険・年金適用期間を12月31日まで延長。新型コロナにかかる傷病手当金制度。新型コロナに感染またはその疑いのため仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けられなくなった場合に、傷病手当金を支給しています。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。対象は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入する被保険者。必要書類です。申請書。医療機関を受診した場合、医師の意見書。事業主の証明。問い合わせ先です。国民健康保険については、保険年金課、国民健康保険係。後期高齢者医療制度は、東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター。電話 0570-086-519 番。IP 電話 BHS は電話 03-3222-4496 番です。年金委員の活動にご理解、ご協力をお願いします。年金委員とは、厚生労働大臣から委嘱、任命を受け、公的年金制度について、会社や地域で啓発、相談、助言などの活動を行う民間協力員です。平成22年1月に、日本年金機構法第30条に基づき設置されました。こんな活動をしています。年金委員は活動の範囲により、職域型と地域型の2つに区分されており、職域型は主に企業内、地域型は自治会などの地域で活動しています。地域型年金委員は地域の皆さんへの年金チラシの配布、自治会掲示板へのポスターの掲示などをしています。また、年金のことで悩んでいる方に、年金事務所のどの窓口に相談すればよいかのアドバイスも行っています。問い合わせは、府中年金事務所、電話 042-361-1011 番です。初心者大歓迎、スマートフォン体験会。スマートフォンを使っていない方や、操作に不慣れな方が、楽しみながらスマートフォンや各種アプリの活用を体験できる教室形式の体験会を開催します。対象は都内在住の60歳以上でスマートフォンを持っていない、使い慣れていない方です。日時、場所、定員は次の通りです。スマートフォン体験会スケジュール。期日、時間、場所、定員の順です。11月9日水曜日、1回目、午前9時半から午後0時半、2回目、午後1時半から4時半。場所は中央文化センター講座室。定員、それぞれ20人。11月21日月曜日、1回目、午前9時40分から午後0時40分、2回目、午後1時40分から4時40分。アイプラザ中会議室。それぞれ10人。12月6日火曜日、1回目、午前10時から午後1時、2回目、午後2時から5時、第2文化センター、第2、3会議室、それぞれ20人。令和5年1月5日木曜日、1回目、午前10時から午後1時、2回目、午後2時から5時、第3文化センター、 第1、2集会室、それぞれ30人。1月25日水曜日、1回目午前10時から午後1時、2回目午後2時から5時、第4文化センター講座室兼集会室、それぞれ10人。2月8日水曜日、1回目午前10時から午後1時、2回目午後2時から5時、城山文化センター講座室、それぞれ10人。以上です。申し込み者多数の場合は抽選です。内容です。電源の入れ方、文字入力などの基本操作、安全に使うための知識、ニュース、行政情報、動画を閲覧する方法など。持ち物はお持ちの方のみスマートフォンです。申し込みは電話またはファックスで、必要事項として希望の日時、会場、振り仮名をつけた氏名、年代、性別、電話番号、お住まいの区市町村、スマートフォンを持っているか持っていないか。申し込み期限は各開催日の1週間前です。主催は東京都デジタルサービス局戦略部。申し込み問い合わせ先はスマートフォン普及啓発事業事務局、電話03-6845-7883番、年末年始を除く平日午前9時から午後5時、ファックスは03-6684-6327番です。